学校とかで教えるのは、暗記力ももちろん大事ですよ。暗記力ないと財布忘れちゃうから。だけど、俺を同時に想像力もなんかその覚えてほしいなとは思ってますね。
それはやっぱり絵本の読み聞かせなんかにすると広がるんでしょうね、子
そう
供
で
の
す
脳に。
ね。それで想像力をやるっていうのはあったらいいなとは思うけどな。ルールね。あと、ルールは、割と蕎麦とタイ料理しか食べないくらいですね。
翡翠小太郎
のぶみ、
ラブ&ナチュラル。
絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です。
ラブ&ナチュラルですね。
よろしくお願いします。
で、ポッドキャストっていうのをそのスマホからダウンロードすると、アプリをダウンロードすると、聞ける。毎週、
はい、
金曜日に更新されますので、よかったら聞いてくれると嬉しい。
はい、
さあ、聞くか、最後まで聞くかどうかはこれからのいい話にかかっておりますが、どういうことなんでしょうか。
今日はですね、僕のぶみさんに聞いてみたいことがあるんですね。
僕に
のぶみさんに、
はい
はい、ちょうどですね、僕のぶみさんを紹介してくれた A-WORKS という出版社の滝本洋平さんという編集者さんが、のぶみさんを紹介してくれたわけですけど、滝本さんと一流の人はルールを持ってるっていう話でですね、その一流の人たちのルールをまとめた本を作ろうと思ってますね。
ちなみに一流の人のルールっていうのは他に何があるんですか。
例えばですね、例えばですね、ジョブズは、スティーブ・ジョブズは、
スティーブ・ジョブズ、
スティーブ・ジョブズは黒いタートルネックにジーパンとニューバランスの靴以外は履かなかったんです。着なかったんですね。
ニューバランス、
全部、要するに服は決まってるんですね。もう黒いタートルネック、しかも黒いタートルネックは一世三宅ので、もうオリジナルので、ちゃんと寸法がきっちりジョブズ用に、
そう
で、に一度に2、30着買ってたそうです。
それなんでそうしてるんですか。
それはですね、ルールなんですよ、ジョブズの。
そう、黒いタートルネックにだったら黒い革の靴の方が合うよとか、そういうことじゃないんだね。そういうことじゃないんだ。
そういうことじゃないんですよ。それはジョブズのルール
なん
ですよ。ジョブズのルール。一流の人たちはやっぱりルールを持
パンツ一丁がいいと思ったら、それパンツ一丁で言ってたかもしれない。
パンツ一丁で。
でもそれだと良くないから。
はい、
じゃあそれ何十着もあるんですか、こうやってバーって。
何十着あるんですよ。同じのが何十着あるんですよ。
俺、彼女、ジョブズの彼女だったらこれ多分クローゼット開けた。この人めんどくさい人かもしれんみたいなことを若干思うかもしれん。
うん、多分めんどくさい
思うよね。
人かもしれない。
思うよ。
で、ジョブズはですね、
何ですか、このなんか、これ今音楽は鳴ってるの？
5時にいつもなる。
5時になったんだ。
もうこれは収録の時間が今夕方5時になったよっていう合図ですね。
さあ、5時、夕方5時になったよって合図ですね。そんなの初めてですよ、それ。そうなんだ。
そうそうそう。
ほんで、他には何があるんですか？
これ5時になったらやっぱりいい話に切り替わりますよって合図だ。
いや、今のいい話じゃなかったんですか、それ。ジョブズの。やっぱ黒いタートルネックじゃなくて、夏とかどうするの
か。僕は痺れたんですよ、その理由に。
夏どうするんですか、それ。
夏は、
ジョブズ。
夏はね、もうちょっとわかんないですね。
え？
夏はね、
クーラー入れるんですか？
夏のタートルネックじゃないから。
夏タートルネックで着んのかな。
確かにそうだよ。新商品の発表の時とか。
必ずそうですよね。
確かに。夏どうするんですか。
夏どう。
あ、今黒いタートルネックじゃないですか。
ジーパンじゃないです
よ。え？
白パンで。でも確かに。
ジョブズじゃないですか。
発表の舞台に立つ時、黒のタートルジーパンですよね。
そうなんですよ。理由はですね、一流の男のルールにふさわしい理由なんですよ。
他あるんですか？
それ、あ、理由、理由。
あ、理由あるんですか？
理由ありますよ。
理由あるの？
それを本にしてるわけです。
いや、俺ないのかと思ってた。
理由は、ジョブスの生きる目的から来てるんですよ。
へぇー。
ジョブスが生きる目的は、俺の生きる目的は世界に衝撃を与えることであるっていう生きる目的があるんですよ。 俺の生きる目的は世界に衝撃を与えること、
その割に地味な、ね、格好だよね、うん、
そのために洋服を考える時間を全部根こそぎ、俺の人生の残り何十年間の人生の洋服を今日何着ていこうかっていう時間を全部なくして、世界を衝撃与えるパソコンなり、あのプログラムをね、あのプログラムっていうかものを作るために、世界に衝撃を与えるために人生を費やしたいって言って、洋服を考える時間をカットするために全部これって決めたんですよね。
僕も結構決めてるな。あれ着る、うん、白いシャツ
絶対着る。ブランド決まってます。
うん、決まってる。キャピタル。
で、それで例えばね、うん、あの詩人の三代目魚竹さんっていう、
ああ僕会ったことありますよ。これかっこいい人ですよ。
もう、うん、もう俺をテーマにした詩を詩しか書かないっていう。うん、もう俺をテーマにした詩しか書く、俺をテーマにしかしないっていうのもルールじゃないですか。うん、でさらにもう一つルールがあって、詩集を出すんだけど。うん、フォントは明朝、普通の明朝、うん、かっこいい文字とかに一切しない、うん、写真もつけないというルールがある。そうなんですよ。
あ、そうかも。
なんでかって言ったら、詩の力だけで勝負したいっていう、あの写真とかつけたら写真の力を借りることになっちゃうから、もう詩の勝負だけで俺の世界を表現したいっていう根本的な彼のルールがあって、それで普通の明朝、文字も大きくしない、拡大強調しない、写真もつけない、文字だけで勝負するっていうルールがあるそうです。
これなんかその A ワークスの滝本さんから聞いたんですけど、はい、あの A ワークスからもあのもちろん三代目魚竹浜田太郎のあの本は出てるんですけど、うん、寝ないんですよね。
寝ないんですね。
2日起きて1日寝るみたいなやつで、ジョブズも確か結構寝ないんですよね。寝ないですよね。な、多分やること多いのかアホなのか。なんでこれ絶対寝るけどな。
で僕はこういうルールを、うん、いろんな一流の人たちの面白いルールを今滝本さんと一緒に集めてるんですね。
翡翠さんルールあるんですか。
僕はのルールはちなみにあの本に載ったことがあるんですよ。あの、西澤さんっていう方の本で、うん、壁を越えられない時に教えてくれる一流の人のすごい考え方っていう本の中で、うん、たまたま読者さんが教えてくれたんですけど、うん、翡翠さんのことが載ってますよって言って本くれたんですよ、うん、そしたらすごい人の考え方だから、一郎とか矢沢永吉とかの考え方が出てる次のページになんと僕の考え方が載ってたんですよ。えっと思って、で何の考え方が載ってるんだろうと思ったら、サンマークさんで朝に聞く言葉っていうのを出させてもらってて、でそこに書いたことを引用で書かれてたんですね。でそれはクイズ形式になってて、翡翠さんはもう絶対に締め切りが間に合わないっていうような時に2週間で本を書いてくれと言われたことがあったそうです、うん、その時に一番最初にそれを乗り切るためにやったことは何でしょうかっていうクイズだったんですね、うん、それがね僕のルールが本に書かれてたことがあったんですけど、うん、無理だって思った時に僕は真っ先にやるルール、うん、これがねクイズになってましたね。
え、何なんですか。え、もしかして今ちょっと待ってごめん忘れたっていう顔してるけど、
それはあの信美さんになんかちょっと考えてほしかった。
そうなんですか。はい、それ何かっていうの、
そのなんか無理だって無理だって、うん、例えば2週間で仕上げてくれとか、うん、もう無理だって思った時に僕がやる、
俺当てますよ。いいっすか、
ルール、はい、
いいっすか、
はい、
早起きする。
早起きする、
うん、
はい、朝に聞く言葉みたいに、さすがちゃんと朝に聞く言葉というヒントを、
書いてあったんですね。朝に聞く言葉僕読んでるんですよ。
あ、読んでるんですね。それ、まあ、外れなんですけど。
外れなんか。すごいな、なんか今転がされたな。
僕が書いた
のは、俺今ね、外れだって言われるとね、ショックを受けるってことが分かったよ。何だったんですか。
それはね、翡翠さんはまずは多いお茶を買ってきてパソコンの上に置いたそうです。それで原稿を書き始めた、
はい、キーボードの上にこ
う、はい、キーボードの横に
弱いそうですね、できないもんね、キーボードの上に置いたら、うん、
無茶だけど無茶だけど茶はある、
無茶だけど茶はある、
無茶だけど茶はあるから、うん、無茶じゃない、
無茶じゃない、
無茶じゃないっていうの
を、そういう意味なの無茶って。
そうです。
え、そうなんですか。
いや、わかんない。
なんだよ。
無茶ってお茶がない。
なんだよ、その話。
無茶な頼みされてるけど、お茶があるから無茶じゃないぜっていう、うん、 遊び心を机に置いてですね、原稿を書いて乗り切ったっていう話を朝に聞く言葉で書いたら、それをですね、翡翠さんのルールとして本に書いていただいたことがありました、ね、
若干ダジャレだって言う若干ダジャレ
だから、のぶみさんのね、ルールを、
ルールね、
はい、
はい、テレビ出るじゃないですか、
はい、
最近だからテレビ呼ばれて、スタジオとかに、スタジオ収録とかに呼ばれるじゃないですか。はい、で、そのなんか、まあ、自分家にも来るって言った時に、はじめ、
テレビが入る時のルールですね。
そうですね。はい、それなぜかっていうと、はい、めっちゃ緊張するんですよ。
はい、
もう、汗出るし、気持ち悪くなるし、おえおえなるんですよ。
はい、
だから、次の日のお昼に、はい、お昼に蕎麦かタイ料理食べるんですよ。
はい、
蕎麦かタイ料理食べて、で、それからご飯食べずに収録に行くんですよ、次の日。で、その前、その1時間、その収録前に必ずお風呂入って、顔のパック僕好きだから、顔のパックして、ほんで、行って、
はい、
ほんで、直前に、これバカみたいなんですけど、はい、その、大丈夫大丈夫、うまくいくよ、うまくいくよって言って言い聞かせてあげて、うんうん、
大事ですね。
で、出るようにしてますね。で、それは変えてないですね。で、それやると、前の日から、明日テレビなんだなっていう、その状態になるんですよ。明日テレビなんだなって。明日テレビで、緊張するんだなって。大変なんだな。
体に言い聞かせていく。
そうなんですよ。だから、初めにその、お昼の時点で、その、そばかタイ料理にして、明日、テレビだからな、結構緊張するよな、って言って、で、なんか、結構眠れなかったりするよね、って、うん。だから早めに眠ろうね、みたいなやつを、その収録のある前の日は、9時に、眠るようにしてますね。だから、それで、やって、ちょっとでも緊張するから、そういう風にやったら、若干、その、普通でいける、普通の状態でいけるようにはなったりしますけどね。
これ、どういうルールとして書けばいいんでしょうか。
いや、別にそれ別に書くこと言ってないから、ま、角度で言うのか。角度でもうそこを使えるので言うのか。
これ、リスナーさんはどういうふうに応用すればいいんですか、これは。
いや、だから、緊張することってあるじゃないですか。緊張することがある前の日に、から、明日緊張するよねって、うん、もう、緊張するっていうことを確認したらいいんじゃないかなと思ってるんですよ。で、前の日にオエオエなるから、吐いちゃうんですよ、僕。だから、緊張して、吐いちゃうから。
前の日から吐いちゃうんですね。
いや、だから、その直前に吐いちゃうので、その前の日から、ご飯何も食べなければ、吐かないので、それで行きますよね。
じゃあ、密着取材とか入ると大変なんですね。
密着取材あるとね、もう大変ですよ。
寿命が縮まりますね。
うん。縮まる。だけど、でも、なんか、
慣れてきたんじゃないですかね。
いや、慣れてくるっていうか、はい、なんか、撮ってる人の気持ちになって、なりたいなとは思ってます。なんか、ディレクターの人が来た時に、はい、そのディレクターの人に何が、なんかあれどうしたらいいですかって聞いた時に、はいはい、なんか、素材が多いとありがたいんですよねっていう話をするんですよ。うん、素材が多いと、その後で選べるから、うん、もし使わないとしても、これとこれとこれがあれば、なんか後で使えるよなって。そしたらじゃあ、僕はなんかなんか日常生活そのままこうやって密着されてもいいんだけど、うん、なんか、頭の中見せないとダメだよなとは思って、うんますね。そういうのはなんか、いや、日常は日常で密着されてそのままなんですけど、もちろん。一応頭に浮かんだら、なるべく口に出そうとか、普段それ一人だからね、うん、そんなずっと喋んないけど、喋、うん、んなかったらそれ喋んないで何にもわかんないじゃんか。うん、僕の頭の中ではいろいろ変わってんだけどさ。だからなんかそういうのは、相手の気持ちになるっていうのは、すごい考えるかもしれない。ほんで、素材が一つでも増えてくれたらいいなとか、あと、何でもとにかく、自分からやるっていうのはやりますね。なんか、 僕初めて最近知ったんですけど、インサート取りっていうのがあるんですよ、うん、インサート取りっていうのは何かっていうと、その例えば僕は絵本持ってますよね。したら絵本持って、その収録を一回こうやって絵本持って僕が喋ったとしたら、後でこうやって撮影がストップされた後にもう一回この手元だけ映したいので持ってくださいって言われるのね。これ初め何でやるかよく分からなかったんですよ。でもこれ何でやるんですかって言ったら、普通カメラが3台くらいあってインサート撮りっていうのを1つからやるんだけど、その今その自宅に来てるからカメラ1つしかないじゃないですかって、だからあの持ってくれるとありがたいんですって言われて、あそうなんですかって言って、だからすぐこうやっていう風にやったり、そのなんかなんか収録に行った人、女のディレクターの人とかも多かったりするので、カメラとかその照明とか重かったりするから、それ持ったりしたりしますけどね。なんかその僕は結構売れなかった時代っていうのは長いので、取材されるってこともなんか当たり前じゃないよなとは思ってるから、感謝はすごいしてますね。で、うん、会った人とりあえずいい気分になってほしいなっていうのはありますけど、
ちょうど僕 あのゼウツボは神様からの贈り物って本で農民さんの人生書かせてもらいましたけど、結構農民さんもちろん作品も素晴らしいんだけど、あのもう人生が作品に近いんですよね、うん、人生が映画っていうか、うん、発する言葉も考え方がもう面白いから、
うん、
やっぱり撮影してても面白いでしょうね、うん、楽しみですね、
うん、なんでなんかそれでいいかどうかは知らないんですよ正直。僕ディレクターじゃないから基本的に。でも想像することでちょっと人になんかその寄り添えるかなとは思ってるんですね、うん、そのなんか想像力がすごい大事で、でその先週にそのなんかお金持ちの、
はい、
お金持ちの人がそのなんか短期的にネガティブで、それでその長期的にはそのポジティブだって言って、はいはいはい言ってるけど、なんかそのやっぱり想像すること、そのなんかあそうだ、翡翠さんが来る前に、うん、俺よく財布忘れるじゃないですか、
うん、
なんで財布忘れるんだって、
はい、
財布忘れる人の心理っていうのを調べたんですよ、
はい、
そしたらすごいことが分かって、うん、学校で試験を受けるときに暗記の問題あるじゃないですか、
はい、
歴史のあれとかその暗記系の問題はがすごい得意の、そのそれをやり込んだ人ほど忘れ物は少ないらしいんですよ。
ああ、
ほんで俺
暗記全然やってないですもんね。
全く
やってないですよ。
やってないからテストすら受けてないから、うんうん、ああ忘れるはずだと思ったんですよ、
うん、
暗記しないから。僕のやってることって暗記しないんですよね。だから暗記しないから。
でも財布以外に忘れるものってあります？財布だけですか？
財布だけです。
財布だけですか？
なんだ
一番困った人ですね。
財布だけ忘れるんだね。なんで財布だけは。だからでも僕、はい、そのなんつうんだろう、想像力はあると思うんですよ、
はい、
だってなぜなら絵本作家やってるから、
うん、そうですよね。
毎回想像するじゃないですか、はい、
森沢さんもびっくりしてました、
ね、うん、こうなったらどうなんだろうとか、はい、こうしたらこうなるんじゃないのかって想像するんですよ、はいはい、だからそのディレクターの人が来てその何の番組かなってその見たり、はい、その例えば担当してる番組とかも全部聞いてそれもなんか見ていくんですよ、はい、なんかあこの人ってどういうのを撮りたいのかなとかいうのを一応想像はしますね。
そこまでするんですね。
うん、なんか想像してそのやるっていうのはすごい大事だなと思ってて、でなんかその結構ちょっとその嫌な犯罪とかあるじゃないですか、
うん、
そのなんでそんなこと人に対してできるんだろうっていうのは俺は想像力が足りないからだよなって、うん、お前ちょっと考えればわかるぞそれって、そのなんかそんなに嫌なことなかなかそのちょっとその先を想像してったらできるぞって。僕だから学校とかで教えるのは暗記力ももちろん大事ですよ。暗記力ないと財布忘れちゃうからだけど 俺を同時に想像力もなんかその覚えてほしいなとは思ってますね。うん、
それはやっぱり絵本の読み聞かせなんかにすると広がるんでしょうね、
うん、そうですね、うん、なんかそれで想像力をやるっていうのは あったらいいなとは思うけどな。ルールね、あとルールは割とそばとタイ料理しか食べないくらいですね。そばとタイ料理ばっかり食べてますね僕。そばタイ料理、そばタイ料理、あとあれかな、映画見ますよね、1日1本ね。
もう、あ、まだ見てるんですね。
あと、もうそのさっきもそうだったんだけど、はい、それなんでそうなのかなと思ったらすぐ調べますね。うん、だからそのお財布って俺なんで忘れるんだろうなって、これもしかして病気じゃないかな。
それで検索するんですね。
うん、検索すると出てくるから、うん、そうなんだと思って、暗記テストは俺やってないやと思って、英語とかもやってないし、暗記とか得意ですか？
いや、苦手ですね。
苦手なんですか？
苦手です。
これね、翡翠さんにいつも思ったのが、本ですげえ書いてあるじゃないですか。翡翠さんに聞くじゃないですか、本に。はい、あれどうなったんですかって言ったら、それはもう知らないですねとか、忘れましたねとかばっかり言うんだよね。だからこの時は、おおって思ってるんだけど、書いたら忘れるんだろう
ね。書いたら忘れますよ。書いたら忘れないのは、それ、のぶみさんのルールじゃないんでしょうけど、僕はのぶみさんから教わったルールがあるんですよね。前もこれラジオで話しましたけど、合宿の時に、神奈川の合宿の時に、もう、これをね、第6巻で決めると、全てに迷わなくなるっていう、直樹さんがね、鈴木直樹さんが作ってくれた本の中でも書かせてもらったんですけど、もうイベント合宿やっててお客さんが喜んでくれてて、子供が喜んでくれててよかったなと思ってた朝のに、のぶみさんがお風呂で、このままだったらお客さん喜んで帰っちゃうよねって言って、いや、いいじゃないですか、お客さん喜んで帰ってくれたらって言ったら、もう喜ばせるとかの次元を超えて涙を流すような、その人の本当の人生がシフトする一日にしましょうよって言って、涙が、相手の涙が出てくるまでちゃんと話をとことん聞きましょうよって言ってね、あれで、そっか、そんなに本気でやるんだっていうのね、あれは僕イベントやる時の
一つの基準に、
あれから本当に大きく
なんか
変わりましたね。
そこまでやるっていうのを全部やると人は感動するんですよ。で、それ終わった後に僕は多分なんか大成功だったって言ったと思うんですよ、ありがとうございますってスタッフの人に、ただ翡翠さんにそれを言ったのはなぜかっていうと、まだ終わってないからなんですよ、その途中だからなんだよね。で、そのなんか頑張ってやったらそれが伝わるんですよ。で、まあ、別にそれでその翡翠さんと僕はそんなにお金もらってるわけじゃないけどさ、なんか僕のルールで言うとなんですけど、その感動するために生きてるのかもしれないですね。感動したいからなんかギリギリまでやりたいし、この前のなんかサイン会でもそのなんか紀ノ国屋でやったんですけど、紀ノ国屋って2階が自動車コーナーなんですよ。でもところが僕のサイン会っていうのは6階だったんですね、これわかんねえよと思って、洋書のコーナーだから洋書のコーナーの一角を使ってやってるんですよ、絵本なのに。で、そのポスターはうんこちゃん発売とか言って言うのしか書いてなくて、ママがお化けになっちゃった書いてないんですよ、これは来ないなと思ったんだよね。でもスタッフの人はそのいや、のぶみさんだったら集まりますよって言ったのね。で、ツイッターとかフェイスブックの俺の頼りだったのよ。で、その、だけど、その、僕の担当の人がずっと僕の隣にいたから、僕ちょっと、その、ごめんなさいねって、ちょっと始まる前に、ちょっと俺怒るよって。俺はギリギリまで、その2階から6階に、その人を集めようとしてくれるのを見れれば、僕はもう別にそれで全然大丈夫ですって。ただ、今、その、集まらないかもしれないのに、ここに、いるっていうのが僕はちょっとごめんなさい、ちょっと許せなくってって、それはギリギリまでやってないから、ほんで終わったら僕はもう大成功でした、ありがとうございましたって言うよって、だけど今はギリギリまでやらないとダメじゃんって言ったのね。そしたら それを聞いてた子供がいたんですよ。だから、でも僕なんか今ちょっと友達呼ぼうかって言ってたんですよ。
その子が、
その子がね、ちょっとそれはちょっとドキッとしましたけどね。あ、これは俺隠れて言えばよかったとは思いましたけどね。
それこそその子の人生を変える一言になったかもしれない。
いや、そうですよね。その子は優しいなと思ったんですよ。いやー、なんか、ああ、俺バカだなと思って、ね。
なんか、僕が信美さんから教わったのは、一番の作品は、本気でやってる姿なのかなっていう。内容を超えれるとしたら、本気でやってる姿を見せるっていうのは、作品以上の力があるっていうか、僕はその信美さんから言われた一言が、やっぱりそのたった一言だけど、やっぱりなんかやる時の基準になったんですよね。なんかただ喜んでもらうだけで帰ったらまずいです、帰ったらまずいでしょうっていうのがね。
徹底的に読み聞かせやるじゃないですか。
そうですね、その姿勢が本当になんか、その姿勢をやっぱりなんか見せてもらったのが大きいですね。とはいえ毎回できるわけじゃないですか、
ね。そうですね、だからなんかもう終わったらもうしょうがないし、その終わったら僕もその絵本に関してももう名作だとは思ってるんですよ、言うんだけど、なんかまだできんのなっていうのはなんかすごいいつも思いますね。これなんかギリギリ力で僕はやってきたような気がするし、で、あとその熱が出んじゃないのっていう気はするけどね。なんかその熱が出てないもんに人は感動しないもんね。なんかやっぱそこら辺でしょうね。一生懸命やってないなってやつわかるもんね。お前それ一生懸命やってねえだろっていうのがなんかそので、それはさ、癖になるような気がするんだよ。なんか、その、人が集まってるのとかも、その当たり前じゃないし、なんか、取材してくれてんのも当たり前じゃないし、こうやってラジオできてんのも当たり前じゃないわけだから、その時に、なんか、ギリギリまでやんないっていう、お前の姿勢って何なのっていうのはあるかもしれないですね。だから僕のルールとしては、ギリギリまで一生懸命やるってことかな。
やれること全部やりきるってことなんですよね。
ただなんか、いやー、子供にそれ言われたのはちょっときつかったな。それは結構後悔しましたけどね。
そうです。なんかそうですか。僕はその子供すごくなると思います。
すごい。すごい優しい時があるからびっくりするんですよ ね、
ね。
そうなんですよね。あと何分ですか、これで。3分でどうぞ。
まあ僕は信美スピリットを沖縄の蕎麦屋さんでも感じたことあるんですよ。沖縄の蕎麦屋さん連れてってもらった時に、すごい広いら蕎麦屋なんだけど、もうぎっしり3時前でぎっしりいたんですよ。で、3時ですごい広い蕎麦屋でぎっしりいて、で、僕連れてってくれた方が、その蕎麦屋のオーナーと知り合いだったので、呼んでくれてちょっとお話したんですよね。で、3時なのになんでこんなに混んでるんですごい人気ですねって言ったら、3時に行ったのに15分待ちだったんですよ、入るのに。で、入ったら、まあ、連れてってくれた人が、蕎麦屋さんのオーナー声かけてくれてちょっと話してたんですね。なんでこんな人気あるんですかって聞いたら、いや実はここの物件すごい安くてここに決めたんだけど、入ってみたら訳あり物件で、お客さんの人通りがすごいなくて、飲食店は入ったらすぐ潰れる店だったらしいんですよ。だからもう前に飲食店が2店入ってたんだけど、どっちももうすぐに撤退してるってという 立地だったらしいんですね、うん、でそれ広くて安いからいいと思ったら、うん、お客さんの人通りが全然なくて、うん、だから飲食店はすぐ潰れちゃうっていう場所だったらしくて、案の定全然お客さん来なくて、うん、もう諦め、もうダメだって思ったそうですね、うん、でもうダメだけど半年間だけやれることを全部やりきってみようと思って、あのお客さんが来ないときはチラシ配り行くとか、キッチンをピカピカにするとか、やれることをね全部細かく紙に書き出してそうなんです、うん、で書き出して半年間これを全部死ぬ気でやるって決めて、永久に死ぬ気でやることはできないんだけど、半年間だけならもう死ぬ気でやるって決めて、うん、半年やっていくうちにお客さんが来てくれるようになって口コミが始まって、うん、そこね、なんか沖縄のね、なんかのあれで飲食店ランキング1位に選ばれたみたいなんですね。それでなんかすごくね人気だったらしいんですけど、あのもう本気で潰れそうな店でもやれること全部書き出して、うん、でそれをあの永久に死ぬ気でやることはできないけど、うん、短期間を決めたら、うん、あのできるから、それをやりきるとなんか新しい次元に行くんじゃないかな。僕はねまさに信美さんから言われた、あの翡翠さんやりきろう、このままお客さんを帰らせちゃダメだっていうあの日にね、すごい一段ステージが上がったなっていう感じしたんですけど、その蕎麦屋さんも何かやりきってたね、違う自分が出ましたね。
本気出せば変わるんだね、そんなところですね、はい、
さあ絵本作家のぶみと
翡翠小太郎でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
目開ける前に過ぎる日